シティライド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今日は高山市消防本部予防課の増田守さんにお越しいただきお話を伺いたいと思います。増田さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて早速ですけれども、今日はどのようなお話を聞かせていただけますか？
はい、今日は年末年始も火の用心ということで、火を使う機会が増えるこれからの時期、火災予防についてお話ししたいと思います。
はい。
ところでナビゲーターさんは、実際の火災を経験したり、近所で火災があって火の怖さを経験したことはございますか？
いや、私は実際の火災は見たことないんですよね。
そうですよね、
はいはい、
なかなかあの火災の怖さを身近に経験された方は見えないと思います。今回広報高山12月号で高根町中洞の大谷さんが幼い頃に経験した火災の怖さについてお話ししてくださって、それが記事として載せていただいてます、はい、火災を経験された方にとっては一生恐れる忘れることのできない怖さと悲しさが思い出すことが辛いことだとずっと思います。
そうですよね。火災が発生すると今まであったその方々の生活とか思い出が一瞬にして奪われてしまうわけですから、思い出すことは本当に辛いことだと思いますね。
そうですよね。あの火災の怖さって、経験した方じゃないとわからないと思うんです。でもちろん大谷さんは自分の経験談を語ると本当はあまりあの勇気いることだったと思うんですよ、
はい、
でも自分の経験談を皆さんに伝えることで火災予防につなげることができるんだなという願いのもとにですね、お話をしてくださいました、
はい、
なのでこの貴重な経験談をですね、これからの火災予防に生かせていけたらなというふうに今思ってます。
はい、本当にそうだと思います。火災を予防するためには私たちは日頃からどんなことにこう注意をしていけばいいんでしょうか？
そうですね、火災を予防するためには私たちは日頃からどんなことを注意していけばいいかって言われますと、自助、共助、公助、これですね、これによる地域全体の取り組みをしていただきたいなというふうに思ってます。
はい、この自助、共助、公助というのは最近私もよく耳にする言葉なんですけれども、これが火災予防にもこう当てはまるということなんですね。それではこの火災予防に関するまず自助について教えてください。
はい、火災予防の自助とは自分自身の安全は自分で守るということです、
はい、
読んで字のごとくなんですけども、その自助の中にはですね、命を守る10のポイントっていうのがございます、4つの習慣と6つの対策から成り立っています。こちらを紹介したいと思います。
はい、
まず4つの習慣とは、寝たばこはしないさせない、次にストーブの周りに燃えやすいものを置かない、3つ目がコンロを使うときは火のそばを離れない、4つ目にコンセントは埃を清掃し不要なプラグは抜く、こういったものが、ございます。
はい、今教えていただいた4つの習慣はこう普段私たちが生活をしていく上で注意をしていなければいけないという内容ですね。
そうですね、はい、そうなります。で次にですね、6つの対策というところになります。
はい、
1つ目がストーブやコンロは安全装置のついたものを使用する。まあ、最近はほぼついていますけども、
はい、
中にはない方も見えるかなと思いますので、ついたものを使用していただきたいと思います。2つ目に火災の発見のために住宅用火災警報器の設置と定期的な点検、あとは設置から10年経った住宅用火災警報器は新しいものに交換していただきたいと思います。3つ目に火災の拡大を防ぐためカーテンや寝具類は防炎品を使用していただきたい。4つ目、初期消火のための消火器の設置と使い方の確認をお願いします。
はい、
5つ目にお年寄りや体のご不自由な方は避難方法や避難の経路をですね、確保していくようにしていただきたいと思います。
はい、
6つ目が地域の防災訓練に参加して地域ぐるみの防災対策を行っていただきたいと思います。
わかりました。今、火災予防4つの習慣と6つの対策ご紹介いただきましたけれども、普段から自分の命は自分で守るという自助の備えが 大切なんですね。ところで、実際に火災となった事例などはありますか？ぜひあれば教えてください。
はい、火災、今年発生した火災の中でガスコンロに油の入った鍋を乗せて、加熱中にですねトイレに行ったりとか、電話をしていてその場を離れた間に油が加熱して出火した事例や、掃除をしていなかったり故障している石油ストーブを使用して出火した事例などがございます。
はい、では今教えていただいた4つの習慣と6つの対策、この命を守る10のポイントに気をつけて生活をすることが火災を予防することにつながるということですね。では続いて共助について教えてください。
はい、共助はその名の通り、万が一火災が発生した時には地域全体で助け合うということです。
はい、
私はこれは個人的な思いとなってしまうんですけども、高山市は共助がとてもうまく機能しているんじゃないかなと、もうすでに思っています。これは高山市の魅力の一つでもある温かい人情が守り育てていることから、火災が発生すると、どことなく心配して駆けつけてきてくれたりとか、初期消火をしたり、罹災された家族を案じたりで、集会所を開放したり、自分の家からですね生活必需品を持ち寄ってくださったりと、とても素晴らしい共助がもうすでに成り立っているかなというふうに今は感じています。また町内会や自主防災組織の力強い味方であります消防団員の皆さんが、ここは令和3年4月1日現在なんですけども、1765人の消防団員の皆さんが、日頃からですね、町内会や自主防災組織の力強い味方となってくれて、相談できるそんな関係を作ってくれています。万が一の時には一番、そばにいて力になる存在だというふうに思います。
はい、町内会や自主防災組織の存在の大切さですとか、市民の皆さんとの関わりが大きい地域の消防団員の皆さんは、安全安心な街づくりに力を注いでくれる本当に貴重な存在なんだということが分かりました。地域のために消防団員になりたいという方がこれからも増えてくれるといいですね。次に公助について教えてください。
はい、公助とは私たち消防職員のことです。簡単にご紹介させていただきますと、高山市消防本部はですね、1消防本部の中に1消防署、3分署、4出張所、この中には白川村も含めますが、の153人で火災をはじめとする災害に対応しています。もちろん、これからもですね、知識技術の研鑽に努めたり、市民の皆さんの安心安全な街づくりに貢献できるよう、職員全員が、一致団結して、頑張れるよう努力はしてまいりたいと思います。
はい、私たちの安心安全な街づくりのため、町内会や自主防災組織、消防団、そして消防署の皆さんがそれぞれの立場で頑張ってくれていることを今日は知ることができました。自助、共助、公助の実践による火災から地域を守れるように気をつけていきたいと思います。最後に年末年始を迎えるにあたって、何かありましたらお聞かせください。
はい、最後にですね、最近全国ではですね連日のように、火災のニュースを耳にします。高山市は美しい街並みや自然豊かな街です。この街を火災で失うことのないよう、命を守る10のポイント、地域で、火災から守る街づくりを実践していただき、いつまでも美しい高山市を守ってほしいなと思っています。もう2022年がちらっと見えてきておりますが、火の用心、笑顔で迎える年末年始ということで、火の取り扱いには十分ご注意をお願いします。
ありがとうございます。ぜひラジオをお聞きの皆さんも火の取り扱いには十分にご注意ください。今日は高山市消防本部予防課の増田守さんお招きして、年末年始も火の用心ということでお話を伺いました。増田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。
私のお父さんは消防団員です。いつもは会社で仕事をしていますが、災害が起きたらいち早く駆けつけ、消防団員として活動しています。いつも私の住む地域を守ってくれてありがとう。
高山市消防団では団員募集中です。消防団には怪我や病気の保障制度、出動報酬、退職金制度があります。詳しくは高山市消防本部または各支所へお問い合わせください。